皆さんおはようございます。先週1週間ほぼ留守をいたしまして、お祈りを感謝します。また教会が守られたことも感謝しております。教団の牧師研修会が月火曜日の後半から金曜日まで神戸で持たれました日本伝道会議というのがですね、7年おきに教会が全国の教会が集まって、そして伝道に関するさまざまな今日の課題や問題を取り上げて協議していく、励まし合っていくという、そういう会議が神戸のポートピアのコンベンションセンターでございました。ちょっと私には枕が違うとは眠れないようなものですから、毎日毎日ですね、疲れがこうだんだん溜まっていくような感じがしましたけども、木曜日になるともう帰りたいなとこう思いましたけど、なんとか守られて最後まで出席することができました。本当に大切なチャレンジが与えられた会議であったということを思います。今日は10月の第一の祝日でありますね。本当に秋晴れの久しぶりのこのような天気が与えられて、爽やかな天候の中で今日の礼拝聖祭司が捧げられることが本当に喜んでおります。お気づきの方もあると思いますが、実は10月のスタートというのは年度から考えてみれば後半のスタートなんですね。年度で見ればあと半分なんですね。私は教団から年度で使わされておりますから、あ、まだ今年半分残ってんだ、ラッキーっていう感じがいたしまして、本当にこの後半に向かってですね、また新たな気持ちでご応募させていただきたいと、そんな願いも起こされております。今日は命なるキリストという題でお話をさせていただきます。ヨハネによる福音書の11章の私によく馴染んでいる箇所をもう一回取り上げることであります。で、実は今17節から27節まで読んでいただきました。まあ、この箇所の良いとこ取りを読んでいただいたということでありますが、ストーリーを追うということにおいてもう一度ですね、私が早口でですね、この11章の出来事を読んでまいりますので、もう一度ですね、お付き合いいただけますでしょうか。ヨハネによる福音書の第11章の1節から見たいと思います。さて、一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女であって、病気であったのは彼女の兄弟ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに遣わして、主よ、ただいまあなたが愛しておられる者が病気をしていますと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ラザロが病気であることを聞いてからなお2日、そのおられたところに滞在された。それから弟子たちにもう一度ユダに行こうと言われた。飛びます。17節。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。ベタニアはエルサレムに近く、25丁ばかり離れたところにあった。大勢のユダ人がその兄弟のことで、マルタとマリアとを慰めようとして来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたがどんなことをお願いになっても、 神は叶えてくださることを私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟はよみがるであろう。マルタは言った。終わりの日のよみがるの時、よみがることは存じています。イエスは彼女に言われた。私はよみがるであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。マルタはこう言ってから帰って姉妹マリアを呼び、先生がおいでになってあなたを読んでおられますと小声で言った。これを聞いたマリアはすぐ立ち上がって、イエスのもとに行った。イエスはまだ村に入ってこられず、マルタがお迎えしてその場所におられた。マリアと一緒に家にいて彼女を慰めていたユダ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、彼女は墓に泣きに行くのであろうと思い、その後からついて行った。マリアはイエスのおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。すると、ユダ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし、彼らのある者たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは洞穴であって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタが言った。主よ、もう臭くなっております。四日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら、神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。すると目を天に向けて言われた。父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかしこう申しますのは、そばに立っている人々にあなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら大声で、ラザロよ、出てきなさいと呼ばれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も顔覆いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。以上でございます。長いところ読みましたが、まあ、ここが少なくともこれだけの記事をやはり私たちは頭の中に入れておかなければなりません。イエス・キリストはその短いご生涯の間に数多くの奇跡をなさりました。ガリアのカナの婚礼の水をブドウ酒に変えるというあの出来事がスタートであります。ヨハネの福音書の中にも非常に多くの奇跡が記されております。でもその奇跡の中で最も大きな奇跡中の奇跡、それは死人のよみがえりであります。そしてその中でもラザロのよみがえりは圧倒的な神様の力が人間の中で働いた出来事でありますね。皆さん、聖書は、旧約聖書も新約聖書も、キリストを信じる者がやがて死の中からよみがえると言っているんですね。今日の講読、コリントの第1の15章を読みました。パウロはこう言います。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともにまた瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、 ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがらされ、私たちは変えられるのであると、こう言ってますね。死人のよみがえりってのはいつ起こるのか。それはこの世の終わりの時に起こるんです。キリストがもう一度おいでくださる時に、キリストの再臨の時にこれが実現いたします。キリストを信じて死んだ者が墓からよみがえり、新しいこの体をその上に受けて復活体となって復活するんですね。そして神の国となった世界に永遠に生きるものとされる。皆さん、これが私たちのキリスト信仰の究極の救いであります、ね、私たちの救いのゴールがどこであるかということを私たちはしっかりと見据えておかなければなりません。今日学ぶラザロのこのよみがえりは、この終わりの日によみがえる、この究極の復活の出来事の印なんです。